このラジオはベサとマサルがお送りするスピリチュアルな番組です。学校では教えてくれない話を軸に、気づきをテーマにシーズン5配信していきます。はい、本日2月の1日土曜日7時58分、水瓶座の新月ですね。
あ、間違えた、2月10日や。メモが間違えた。
土曜日は合ってる？
合ってる。この1行目だけ間違えてた。
このまま行く？
このまま行きましょう。いいですね、演技が。
収録2月4日やね。
そうやね。
僕も気づかなかった。はい、シーズン5、ぬるっと入りました。
ぬるっと、神事らしい入り方ですね。
まあシーズン4の振り返りも大してせずでしたか？ちょっとしたっけ？
年末に。
あ、したか、したか。うん、5年目に入るわけですね。
そうですね。
コロナと共に始まったような、うん、グレートコンジャンクションから始まった。覚えてるよ、あの初回。
懐かしいね。
いや、あれが4年前やんね。
そうやんね。だってまだゲストハウスの一室を借りて。
そうや、そうや。確かに、確かに。
幽霊が出てるだの、なんだの。
ああ、そうね。女性の
声が
する。微笑みが聞こえてた回が実はあるんですよね。
まあちょっと感慨深い。
いや、だって僕まだ、30歳やったんじゃん。
そうやんね。
アメリカ帰ってきてすぐでしょ、2020年やもんね。
うん、
おー、もう半分来たぞ、30歳も。今年で35なんで、ね、で、この倍やったら40になるってことやね、僕は。
そうやで。
ベンさんも40歳はそのうち迎えるやもん
ね。そうね、早いもんですよ。
あ、まあまあ、こうやって時が経っていくんやろうな。
うん、
はい、ね、1月に合同譜会ありましたね。
ありましたね。
ちょっとこの番組だけ収録日の兼ね合いでいろいろとズレがあるんですけど、まあサクッと、もう他でもねやってるし、うん、
うん、本当一言楽しかった。
そうね。だってもうあれいつやったっけ、1月の20、あ、まあ2週間前か。
そうね、
まあ収録配信やったら3週間前。
なんか本当あそこでしか話せない話を僕はした気がして。
何してたんですか、話。僕結構カウンターなんかずっといたから。
あー、一部ね。
あ、一部ね。
うん、うんうん、2部はまあたわいもない話といえばたわいもない話やったような気がする。
うん、
とかちょっとこう移住するならみたいな話とかで、あとお子さんがいる、奥さんがいる、
うん、
旦那さん、お父さんが遊びに行く時の家族ポイントの話をしたり、ちょっと遊びに行きすぎて家族ポイントないんでちょっとっていう時期もあったりみたいな話とか。そうね、だから一部であんなに赤裸々に、まあお題がね、そう、僕の過去の恋愛の話だったりとか。
あ、でしたね。
まあ、来たら喋ろうかなと思ってたら来たね、やっぱり。6分の1の確率、
ほぼ ESP カードと一緒やね。喋ってましたね。
うん、まあここでは言わないよね、わざわざ。
うん、僕もそんな話あったよね。
そうね、そうね、アバンチュール、うん、海外、世界でのアバンチュールを教えてください、
ラジオでは言えないアバンチュール話。うん、もう結構もう包み隠さず全部言った気がする。どっかで一回ここまででいいかなって思ったけど、いや、あかん、
全部
い
こう。
丸裸にしようと思って。楽しんでいただけたでしょうか、皆さん。まあ来年もあるかないかちょっとまだ何も話してないんですけど、はい、まああるんじゃないかなと思いますけど、ま
あ、ちなみに議席で言うと、あの旅でほどボロ負けしましたんで。
でもまあ横ばい、
横ばいね。
1年目も1人とかやったでしょ。うん、1年目誰やったか覚えてます？
いやー、なんかあんまあんなはっきりとやったような覚えないねんけどな。
いや、でも手挙げてもらったよ。
手挙げてもらったか。
旅、世界の生き方を最後にして旅と言葉、古い順に手挙げてもらった
んじ
ゃないかな。
うんうん、
まあ、MeToo の快進撃でしたね。
そうね、大逆転。
もうオセロのごとく、もう真っ白から真っ黒に変えてくれた。佐野さんのポテンシャルが発揮された。
でもやっぱみんなで集まれて、
うん、
言
う
たらこのラジオも含め、あのラジオだけの集まりってやっぱすごいなって改めて思ったよね。
うんうんうん、そうね。まあいよいよシーズン5に差し掛かるわけですが、
はい、
シーズン5入って早々にメルカリ売れてよかった
です、ね、ああそうですねちょっと僕も溜まってた分をサボってて、うん、2週間前ぐらいに、うん、半年分ぐらいの参考書籍を一気にダラダラッとアップしました、うん、でその個人のメルカリに上げてそれをコピペしたのを旅ごとのこのリンク貼ってるやつに入れてんのよ、はあはあ、だからその個人のも一応残してんのよ、うん、同じもの同じ値段で、うんうん、なら個人が売れた、まあどっちでも一緒
に、ややこしそうやね、
まあだからそのバーコード読んでくれる機能が楽やから、うん、個人でわざわざ上げてるって感じ。
あ、個人のでしか読み込めへんの。
そう、法人の方はなんか法人っていうかショップ設定の方はなんかそういうの欄がなくて、
メルカリショップ全然やってないっすけど、なんかいいね、これ売れるよみたいな。
うん、だから
放置しとけばいいやもんね。
その放置し
と
けばいい、
売らない売らないと思わんでも、
思わんでいい、売れたらラッキーで、うん、忘れた頃にプンって通知が来て、うん、売れましたよとか、うん、でこれ聞いてくれてる人かわかんないけど一個問い合わせがあって、古事記を3冊セットで欲しいんで、うんうん、ちょっと値引きとかありますかねっていうのが、うん、でまあ、ちょっと値引きしてこんな感じでどうですかって送ったら返事返ってこなかったもっと割引あると思ったんかなとか別に僕も儲けたいからやってるわけではないんやけど、うんうん、なんかじゃあいいです、別に普通に本屋で買った方が明らかに安いから、うん、だからここで買う意味ないですよねっていう
値上げして売ってんねんもんな、
値上げして売ってステーカーより400円高く売ってます
、ベストフィルター通ってるから それは価値は上がらなあかんっていう話を一旦してたけど、まあ、幸先のいいシーズン5じゃないでしょうか。
そうです、
はい、まあちょっとオープニング長なるのもあれやし、もうまあいいんじゃないですか、この流れで。もう今月なんか話したことあります？
あ、いやいやいや、もう
今月のテーマいきますか。
いきますか、
はい。
まあ一個だけそれで言うと、今年のテーマ、
お
ー、はい、シーズン5のテーマとして、うん、まあ今月1ヶ月のテーマにももちろん同じものを置いてるんだけど、はい、魅力を今年1年かけてやろうと思っております。
大本命来た感じしますね。
そうですね、
だって魅力塾のあの魅力でしょ。
そうです。
なるほど、大変な1年になりそうやな。
1年かけて喋るようなこと
を、もう僕も含めですけどリスナーさんマジで理解できないと思います。
もうね1週目小文字を今週から、うん、もうハテナは用意してます
でも大丈夫、ベソは飽きやすいので気がつけばこんなこと話してないかもしれない
塾の名前も変わってるかもしれないし塾やめてるかもしれないし、
そもそも今年のテーマ何やったっけって言い出すかもしれないんで、
その可能性は
大いにあります。こっそり聞いておきましょう、はい、では、今年今月のテーマ、まあ、大テーマですね、
はい、
の大枠を話してくれるのかなと思ってますけど、学校では教えてくれない魅力の世、はい、というお題ですね。すべてが調和の取れた愛と平和の世界、
はい、
スピリチュアルですね。
ありがとうございます
では、今回も1週目、2週目、3週目とお話しして、4週目に番外編を上げるという形で、まあそこは変わらずに
い
きましょう、
はいはい、
では早速よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ちなみに1週目今週のサブテーマ、
はい、
用意してますが、これ読めますか。
え、サブテーマ、
はい、
サブテーマどこにある。
え、あのいつもの1週目のところ
のタイトル。あ、はいはい、
うーん、大きい漢字2文字ですね、うん、大きいに本と書いてます、
うん、そんなまっすぐ読んだらあかんねん、これ絶対。
え、でもまっすぐですよ、
台本。
あー、お、残念
王本。
あ、残念、
ね、ほら、まっすぐ読んで。
4択です、4択ですよ
組み合わせの
王本か台本か大元か、三択か、三個目です。
大元、
はい、大元です。
あ、テーマは大元、
はい、
ほらもう分かれでちょっと参考文献紹介していただいて、
はい、
その大元とやらを話してください。
はい、まあ、弥勒の世の元になってるのが火付き神事というものです。
うん、
で火付き神事にもいろいろ、いろいろというか、まあいろいろ喋るんですけど、
うん、
まあ、本だけさっき言うと「ひふみ神聖記」 神も人もみそぎぞ、岡本天明著
です、ね、おちょっとその2冊ですか。僕もねその岡本天明さんのこれじゃないけど火付け神事っていう本も出てますか。この
一緒です。
読んだと。めっちゃポップなやつ。
多分僕すすめ。
うん、ちょっと純みなみでが電話あったんですけど取っていいですか。
はい。
ちょっとあの参考文献紹介しておいてください。
はい。
純さん今電話来ました。
で1個目が一二三新世紀ですね。で2個目が火付き神事のそのままのタイトル、うん、で中谷真一っていう人の本ですね、うん、でこれがまあ訳してますよっていう感じで、元は火付き神事なんですけど、この中谷さんっていう人は現代に生きてる人で、ちょっと現代で分かりやすく書いてくれてます。で次が大火付地神事で神人っていう人が書いてます。この人今 YouTube もやってるんで、ぜひそのチャンネルも見てもらったらなと思いますっていう3冊で今月はお送りしたいと思うんですが、まあ例によってですね YouTube も僕いっぱい見ました。でここでもずっと言ってるトゥーランド Vlog がもうこれに関して最近めっちゃ上げてくれてるんで、こっちの方が正直この僕の言葉だけの説明よりよっぽど分かりやすいんで、それを見た上でこれ聞いてもらうっていうのもめちゃくちゃ分かりやすいと思います。でさっき言った神人さんの YouTube も面白いですっていう感じの参考文献ですね。でこれもしほんまに読むよっていう方がいれば、もうちょっとね別で分かりやすいやつも何個かあるんで、そんなんもまたもしねメールとかくれたらお送りしたいと思います。これね本当におすすめなので、まあ、僕の人生のね教科書と言ってもいいぐらいの立ち位置にある本なので、ぜひ今月ね僕も気合を入れておしゃべりしたいと思うんで聞いてもらったらと思います。まだマサラさんは帰ってこないんで、ちょっとまあ余談なんですが、正直火付き神事は偽書とも言われてます。偽の書ですね。なのでこの話をすると怪しいとよく言われますっていうのが、僕が知ったのがもう 7,8 年前で、もう僕はこうガーッとその時になんじゃこりゃって言ってめっちゃ深くハマったんですけど、今 YouTube やったりいろんなテレビはあんまりないんかなとかでも、もうこの本があって当たり前だよねっていう風潮にどんどんそういう業界ではなっていってます。なので僕の感覚したらほんま数パーセントの人しか喋らなかったものが 5%、10%、20%、 下手したらなんか 30% ぐらいの人が知ってんじゃないかみたいなものになってきてて、あいよいよこの火付き神事の中で言ってることが現実になってきてるなって感じたのがこの2024年、2023年。っていうのもコロナが大きく関係してて、コロナが2020年かなに、まあ、世界中で大きく始まったんだけど、実はこのコロナ、まあ、語呂合わせやけど数字で言うと567、この今月ね弥勒の世って言ってるんですけど、弥勒も語呂合わせで言うと369なんですけど、火付き神事の中では漢字567、漢数字で書いて弥勒と読ますみたいな表現があって、あコロナってもしかして弥勒のことっていう風になって、ちょっと広がっていった部分も2020年からあるので、実際ねコロナに世界中がなってからなんか生活様式変わったよとか、なんか今まで嫌なことをやってたけどやめてもっとこういう風に生きたいってライフスタイルがガラッと変わった人も多いと思うんですよね。それはなんでそういう風に起きるかっていうのがこの火付き神事にもともと予言っぽい形で書かれてましたよっていうのが面白いとこの最近人気な部分の理由の一つかなと思いますね。別の考察をしてる方でこの567にやっぱ意味があるんじゃないかと、まあコロナ弥勒、その567っていうのが 現代っぽい言葉で言えば近いものが 5G なんじゃないかっていう人もいて、だから5で 5G になりましたね。で次、まあ、6G もそのうち出るって言われてますよね。でこの流れでいくと 7G にもなりますよね、数年で。そうなったらもう弥勒の世が来てるんじゃないかというような話もあったりします。という弥勒のもう本当大枠の輪郭の、なんで今ちょっと弥勒をやろうか、僕もね 7,8 年前からやってこのラジオやった時からずっとがっつりやりたいなと思いつつ先延ばしにしてたものをいよいよこのシーズン5のスタートにやろうと思いました。まだ帰ってこないのでちょっと先行っちゃいましょうか。大本ですね。
南で純度電話終わりました。
あ、ありがとうございます。
これ純度さん聞くんやろな。
あ、聞くでしょうね。
すいません、帰ってきました。
はい。
どこまで来ました？
あ、全然本編にはちょっと進まず。
あ、はいはい。
まあちょっとなんで弥勒なのかとか。
うん。
実はコロナとも関わりがあるよと。
え、三文字だから？
っていうのが。
めっちゃ流された。
2回目で今喋ったから。
あ、そうね。
マサルさんへのおさらい。共通認識。
うんうん。
数字で無理やり書くとコロナって567、
はい、
が
コロナ、うん、
この日月神社の中ではコロナのことを、弥勒のことを567って漢数字で書いてコロナじゃなくて弥勒って読ますのよ。
567って書いて、
そう、
369じゃなくて、
369もあるんよ、
はい、
なのでコロナが来て2020年にみんな生活様式とか変わって、うん、自分の生き方を生きたいってなった人もまあ多い、働き方も変わった、
うん、
っていうのがなんで起きるかっていうのがもうこの日月神事で予言されてたよっていうのが中に書いてあったりして、2020年から日月神事への注目度が高まった。
日月神事の説明はしました？
まだちゃんとはしてない
です。オッケーオッケー、はい、で僕初め日月神事って聞いて人やと思ってたんですよ。
あ、神事さん、
神事さんなんか偉い名前の人やなと思ったけど、うん、そうじゃなかったっていうのを知って、なるほどって思ったんで、はい、
でもちろんこの漢字でできてて、うん、岡本天明さんが作ったてが書いた、まあ、後で説明するとしても、
うん、
本なんやけど、
うん、
コロナって呼ぶのは日本だけなんよ、
うんうんうん、
海外は COVID-19、
うんうん、
なんで日本だけコロナっていうのかっていうと、
うん、
弥勒の世やから、日月神事があるからなんよ、って言われてて、
確かにみんなコロナって言わんもんね。
そう。
で、英語、あれか、アメリカ行った時か、
うん、
去年。まあでも、コービットなんとかみたいなも、うん、コービットっても伝わらへんや、
うん。
で、コロナっても、何それってなるやん。
うん、
伝えるの難しかったもんね。
ああ。
なんて言ってたっけな。
COVID-19?19
までは言ってなかったけど、なんか、コバイみたいな感じの、感じで伝わった、
うん、
これなんや、雑草みたいな。
そうね。で、まあいよいよ本編というかに差し掛かるんだけど、日月神事の説明がむちゃくちゃ難しいです、
うん、
で、例によってさっきも言ったけど、もう Vlog 見てくれたら一番早いですなので分かりやすく説明してるのはそっちなんで、それを見てからこっちのポッドキャストを聞いてもらうが一つの正解かもしれないです上でね、
はい、
僕が日月神事を知ったのがまあ 7,8 年前、
うん、
そっからこう、あ、ほんまに予言通りなってるかもっていうようなところをちょっとこう見ていけたらなと思います、
うん、で大本っていうのはもう一旦説明終わりました。
まだです。
OKOK、
ま
はい、大本教って言ってたっけ。
はい、そ
う、
その
思い出したと。
大本教っていうのを知ってる人がさあ日本に何人今いるのかっていう話ですね。
うん、
30代の僕ら、
はい、
ほとんど知りませんね。
2人もしかして、もしかしたら大本教。
そんなことはないです。もっともっといっぱい知ってる人はもちろんいますが、うん、一般的に言ったらほんま 10% とか。
うん、まあ
10%、 うん、
10% ってまあまあ知ってんじゃない。
いや、 10% ないかもね。
だってその辺の人10人集めて1人って結構な確率ですよ、う
ん、まあ分かりやすく言うと、
うん、
身近な例で言うと天理教とか、
うんうん、
根高教、
うん、
大阪の人はね多分この2つどっちもすぐ分かる、
はいはいはい、
と、まあ序列というか分類で言うと兄弟のようなものです。
はい。
ではなんで今聞かないのかっていうと、亡くなったからです。
うん。
っていうのが弾圧されました。
はいはい。
ダメだ、大本教はダメだ、危ないって言って国から解散命令が出ました。
うん。
みたいなのが分からないと、日付神事が何人かとか、うん、なんで日付神事が、まあ僕は本物だと思ってて、
うん、
偽証、偽証じゃなくて、
うんうん、
っていうまあ根拠、裏付けみたいなのをちょっと背景からがっつり迫るっていうのがこの1周目、
はい、なるほど。
でこの大本っていうのにも意味があって、
うん、
ほんまにそのまんまの意味、大本の元の元の意味、
大本ってこと？
そう、
一番初めの元、
ね、一番初めの初めの初めの初めのほんまの起こりの最初って何、うんうん、っていう意味もあるのよ、
うんうん、
それが弥勒の世にもつながりますよと、
うん、
だからちょっとわざっと大本っていう言葉にしました、はい、
うん、
でちょっとね2024、
うん、
シーズン4シーズン3ぐらい、
はい、
ちょっと振り切ってじゃあもう遠慮なくスピリチュアル話しますねっていう感じだったけど、はいはい、その間は今まででマサルさんやっぱ感じます？
何が？あ、その振り切った感、
振り切った感、
言った当初は振り切ってたけどだんだんマイルドになってき
たビビってた
いやまあ流れなんかな、
うん、
でもっと振り切っていいのにと思って言ったのがあのきっかけなんです
よ。どの回
がもっと振り切ったらいいやんって、
うんうんうん、
シーズン4に入るときかな、
うんうんうん、
まあ、ちょっとタイミング忘れたけど、で、あ、振り切ったなってなって気づいたらなんかこう
またマイルドになったなんでね、まあもうまたこの木をいいタイミングとして、うん、もう振り切ってきますよと。
よしよし、言ったぞ、自ら言ったからね、
はい、
うん、
どっかね、やっぱ僕もこれ言ったらちょっと角立つかなみたいな、
そんな聞いてないかな
まさにそういうことですね。なんで遠慮なく突っ込んでいきます、
はい、うん、
まあ1個目に突っ込むとしたら、
はい、
世界の信仰、宗教のおざらいからぶっ込んでいきましょう。
お
まあこれもね、その全部やったらもう膨大な話が上がるん で、
ね、
で僕もそこまで専門家でもないし分かんないけど、
う
ん、まあ、やっぱりね、日本ってどっか宗教の話したらダメってなってるんですけど、
うん、
それをもうこのチャンネルはぶっ壊しますね。
よしよしよし、小さくぶっ壊していこう、
はい、
うん、
まず改めての宗教の定義っていうのが最近ね、面白いの本、カルトのなんちゃらっていう本があってちょっと忘れちゃったんやけど、うんうん、カルト集団とか言うよね、
うんうんうん、
でそれがなんか宗教とか、
うん、
なんか信仰、宗教とかってなんかごっちゃになってるけど、
はいはい、
一個ずつ言葉をしっかりしていこうみたいな本があって、
うん、
それ面白かったんだけど、まず宗教の定義として大事なのが、うん、経典があることだよって。
おー、なるほど。
まあ仏教やったら般若心経とか、
うんうん、
キリスト教やったら
聖書ね、
そう、うん、新約聖書、
うん、
でユダヤ教やったら旧約聖書みたいなのがあったら、要はそれをもとに学ぶとか生き方をやっていきましょうっていうのが、
うん、
宗教だよと、
うんうん、
で分かりやすいのが神道、
うん、
神社行ってなんかじゃあ経典くださいって言ってないよ、
うん、
ってなるから、神社、神道は宗教ではないっていう見方をする人もいます。
お
で世界の宗教といえば、まあ、三大宗教ですね、
うん、
キリスト教、イスラム教で、仏教じゃなくてヒンドゥー教です、
うんうん、
まあ、数の問題ですね、
うんうん、
まあ、これも増減、今ね増えてる減ってるがやっぱ結構変わってるらしいんですけど、で特徴的なのが一神教、
うん、
神が一人、キリスト教やったらもうイエスキリスト、
うん、
イスラム教やったらムハマド、はい、みたいな感じで、
うん、
この辺が日月神社の中ではそんなもんじゃないよ本当はっていう話になってきます、
うん、
じゃあ何なんですか大元はね、
うんうん、
みたいな話に繋がっていきます。ちなみにこのいう、うん、世界の今の宗教を元辿っていくと、キリスト教、イスラム教の元はユダヤ教です、
ね、うんうん、
でヒンドゥー教、仏教の元はベーダ、うん、バラモン教って言われてます。
バラモン教は聞いたことある、
はい、うん、あれやね、ブッダに出てきたよね。
ブッダにも出てきた、
はい、
で、あと昔聞いたポッドキャストでもよく言
ってた、はいはい、
うん、
要はカーストができたのはこのバラモン教ですね、うんうん、この辺はまだ一般社会でも全然聞く話やけど、うん、あんまちゃんと習わない
よ、ね、習わないですね。
習った方がいいと思うよね、
うん、
で、こっから先があんまり聞かない、
うん、
ゾロアスター教、
あ、これも聞いたことある。
いいですね、うん、まあ、古代 イランぐらいのあたり、中東のあたりで、そっからこうこのキリスト教、ユダヤ教なりにもつながっていったと言われています。とミトラ教、
これ初めてやな。
まあこのゾロアスター教ミトラ教に関してはもうやっぱ文献がやっぱ残ってるのが少ないから、どっちが正確にとかはないんだけど、起こりのこんなのがあったんじゃないかって言われてるのはもう2万年前とかからその雰囲気はあって、はっきりとこう歴史に出てくるのがこの3000年前ぐらいって言われてます。でミトラ教の語源はマイトレイヤーって言われてます。マイトレイヤーは聞いたことありますか？
なんかあるようなないような。
救世主って意味です。もうヒーロー、
はいはい、
世界を救う人。わかりやすく言うとキリスト教ではそれが
キリスト？
キリストですよ、と。っていうのが、言うたら、受け継がれてるイメージ、ミトラ教から。で、仏教では、それを、弥勒菩薩と言います。
ああ、弥勒菩薩ね。
弥勒菩薩は、世が荒れてから、56億7000万年後に救世主としてもう一回現れますよって言われて
る、うん、遅ないですか？
あそこも567なんや。
もう一回言って、
56億7000万年、
うん、
おかしないその数字、
うん、おかしい。
でそれがその年って言われてんねんけど、実はその年計算が間違ってるんじゃないかと、
うん、
でなんかを変換する、
うん、
日に変換するのかな、
はいはいはい、56
億7000日かなんかにしたら、1万2000年後っていう数が出てくる。
あ、ちょっとリアルやね。
そう、
うん、
1万2000年後って日本人何かアニメ好きはピンとくるんです。
1万2000年後、
1万年と、
あ、2000年前から愛してる
んですよっていうのが日本で言う、
何やったっけあれ、マクロスか、
うんうんうん、が日本でいう、じゃあ1万2000年前って何ってなると縄文な
ん、
だから縄文の幸せな世の中がなくなってから、
はいはい、
1万2000年後にまた帰ってくる救世主が弥勒菩薩なんじゃないかっていうふうな解釈もされてます。
はあ、そろそろや、
そろそろ
そろそろ来てくれる。
だから今弥勒のこのテーマを2024年にやってます。
なるほど、じゃあ2025年ぐらいが来るかもしれないね。
そういう動きが今 YouTube の都市伝説界隈でめちゃくちゃ盛り上がってるからよし乗っかるということで今乗っかってます。
オッケーオッケ
ー。ただまあ別に僕も俺前から知ってるしなっていうポジションを取りたいからじゃないんだけど、
うん、
まあ 7,8 年前ぐらいから僕は知ってこそこそ読んでましたよっていう話をマサがいないところでしてました。
ああ、ベソの大元が分かったわ
やっぱね僕もこう俺知ってたしなみたいな顔のあのちょっとマウント
するよね、
うん、
スッとした顔するよね。大体みんな知らんからね、
まあ、知らんくて普通は当たり前、うん、僕も知らんかったし、
うん、
今でも知らんこといっぱいあるし、
はい
はい、っていう、まあ、ミトラ教、
うん、
マイトレイヤーみたいなものが根底にあるっていうのが今の三大宗教っていうのはもう、うん、まあ、か極端に言うともう飾りやから、あんなの、
うんうんうん、
あんなことの言うこと聞くなよ、
まあ、象徴でであるだけでね。
その元になってる大元が何なのかっていうのを見る目をしっかり持てよっていう意味もこの大元にはあります。
ああ、
じゃあ日本はどうなってんのか、
うんうん、
あ、一個忘れた、ごめんね、この救世主をテーマに作った、僕の好きな映画が前回も出てきたマトリックスです。
ああ、はいはい、
主人公がね、ネオが、
うん、
救世主だろうって言って、
うんうんうん、
俺が違うみたいな葛藤があると、
うんうんうん、
はい、で日本において、まあ日本の宗教で言えば、まあさっき言った神道神社はどうなのかっていうのと、あと仏教ですよね、
うん、
で日本の神道も神道って言われてるけど、最近特に分かりやすく、意識的に使われてるのが古神道、
うん、
古い神道って書いてます。だから経典がないから、
うん、
その分かんないよ、
ね、はいはい、
いつ何が誰がどう作ったみたいな、うん、そんなもんがないから、
うん、
だからそれが古事記とかに書かれてたり、
うん、だから古事記にも、とこにあるんやね、
そう、古事記にもはっきりこれを神道というみたいなことは書いてないから、
うん、
だからそういう昔からある神の道、神の教えに従って人が生きることを神道と呼ぶ、
うん、
その昔から大事にされたもののことを古神道というみたいなイメージです、
うん、
で分かりやすいのが特徴的なのがアミニズム、
はい、
自然崇拝ですね、
うん、
だから 救世主が現れるんじゃなくて、そもそも太陽に感謝、月に感謝、空気、水、大地、すべての命に感謝しましょうっていう多神教ですね。
はいはいはい。
で、経典はなく、あるのは祝詞です、
うん。
祈りを捧げる歌です、
ね。
なんか知ってる祝詞ありますか？
ひふみ祝詞ですよ。
そうですよ。
うん、
えらい自慢げな顔でしたけど。
なんかね、ちょっと前に旅と言葉をの過去回を聞いてたの。で、それでちょっと覚えてただけ。
お、じゃあ暗唱できますか。
ひふみよいむなやこと、なんとかよろず、
よろず合ってますね。よろずが万です。
万でしょ。百戦ももちよろず。
素晴らしい。
よしよしよし、
合格です。
よかった、ギリギリ。
はい、それも一つの立派な祝詞でございます、うんうん。だから困った時はこの祝詞をあげてください、
はい。
で、今のの兄弟の言い方、
うん、
だからそのこれが正解っていうものはあるけど多少ずれてたりもします、
うん。
で、今回はひとふたみよいつむるなやここのたりももちよろずっていうものもあったりします。
うん。
だからひふみじゃなくてひふみ、ひとふたみよね、
はいはいはい、
っていう言い方なんかもあったりします。
ここのたり、
うん。じゃあ僕の好きなアニメその2、
はい、うん、
スズメの戸締まり。
おお。
ノリと出てきますね。
あのあれ？鍵開けるとき？
そうそうそうそう。
うん、
あれまさにノリとですね。
なんて言ったんですかあの時？
もう台本書いてます。
ええ、そんなの分からへんよ。
読んでみます？
よ、どれの何個かあるじゃないですか。
はい。いきますよ。スズメの戸締まり、じゃあ先行こうか。
うん。
かけまくも賢き秘水の神よ、とうつみ親のうぶずなよ、久しく拝領つかまつったこのさんが、かしこみかしこみ、慎んでお返し申す。
あ、お返し申すだけ覚えてる。
そうね、
うん、
お返し申すで書き出しちゃってやったんだよね。の元があります、
うん。
これを元にしたんじゃないかっていうのが、払え祝詞っていうのがあります。
うん、
払え言葉とも言われてる、
はい。
で、これが、かけまくも、かしこき、ここまで一緒よね、
うん。
で、いざなぎの狼から始まります。はいはいはい、で、つくしのひむかの立花の、おどのあわぎはらに、おみそぎはらえ、たまいしときになりませるはらえどのおおかみたち、もろもろのまがごとつみけがれあらんばをあらむおば、はらえたまえきわめたまえと、まおすことをきこしめせと、かしこみかしこみもうます。すみません、素人です。素人が本ちゃんを読みました。だから神社で神主さんが、
うん、
こうごそかに読んでるのはこういうのを歌ってくれてます。
うん、神社ね、
うん
うんうん、
お寺じゃないですよ、
うん。
南明蓮華経みたいなのの神社でやってるバージョン、
うん、はいはいはい。
ちょっと身近になったかな、遠い。
何が？
ノリトに関して、
うん、まあ、ちょっと遠いかな。
まあだからあの映画がね、
でもあのひふみノリトをちょっと言えるようになったのは、
うん、
ちょっと近くなったかもね。
そうね、
うん、
簡単なものもだからあって、だから今度はいっぱいあります。竜神ノリトとか、
うーん、
っていうのがあります。
はい。
だからこれも仏教も、あ、じゃあ神道も言ったらこう、こういう流れでなりましたみたいなものが、神道に関してはもうほぼわからない、
うんうん。
ただ神社で脈々と受け継がれていってます。
祝詞がね。
祝詞。
まあこれが経典みたいなもんなんだかな。
の代わりになるかならんか。
うんうん、
っていうことですね。
うんうん、
で、わかりやすいのはやっぱ仏教ですね。
はい、
仏教は経典があって、
うん。
で、やっぱ人がいるよね、
うん。
その宗派を起こした人。
うん、
があって、まあもうこれもね、細かく言っても無理なんで、
うん、
大きく言うと、まあブッダが作ってから、お釈迦様が作ってから、 大乗仏教ってものが広がって、うん、大乗仏教はどっちかっていうと修行したい人、
うんうん、
当時やったらやっぱ生活がちょっと安定して、
はいはい、
学問を学びたい、
うん、
人生を豊かに生きたいっていう人だけがやるものっていう大乗仏教、うんう
んはい、
で修行が苦しかった、
うん、
それじゃあ俺らは法治会ってなって小乗仏教っていうのになって、うんうん、庶民がもう一言言うだけでいいですよみたいなのが小乗仏教ですね、
はいはい、
で6世紀ぐらいに日本にも来て最初は法華経とか涅槃経などの経典を重視するものでした、
うん、
で飛鳥時代、500年600年とか700年ぐらいに聖徳太子が仏教を保護してバーッとお寺とか作って、
うん、
でいろんな宗派ができていきました。で奈良時代、
はい、
奈良はお寺、うん、多いよね、
うん、
に天台宗最長、
はい、
真言宗空海がバーッとまだやって、
うん、
やっぱ奈良時代に一気に仏教が日本全国にブワッと広がりました、うん、で鎌倉仏教そこからちょっと空いて1200年ぐらい、うん、あまあ平安もそうやねちょっと広まって鎌倉にまたブワッといっぱい、
はい、
日蓮宗とか、
うん、
浄土宗とか、
うんうんうん、
っていうのがブワッとできて、まあ日本のね受験生が一番嫌がるなんやねんこの宗教仏教の細かい流派なんでもなかったっていうやつができました。はいはい、でまあ室町ぐらいに、またなって、そっから戦国時代と江戸時代になって
ますね、うん、はいはいはいはい、
江戸ぐらい、
うん、
江戸以降明治からも新しくできてるの知ってます？
知らん、聞いたことある、
うん、誰でも知ってる、なんならタブ
ー、タブ
ー、はい、
なんとか教ってつくってこと？
つくやつとつかないやつ、
オウム真理教、
はい、オウム真理教も仏教の一個とされてます、
うん、へえ、そうなんや、
大元は、
うん、
だから今の大元は間違えたよその空海です。空海がすごいって言われてるのは、
うん、
この仏教の元になったもの、
うん、
密教ですね、
うんうんうん、
密教はなんで密教って言われてるかというと秘密やな、
はいはいはい、
なんで秘密かっていうと、これは世界を変えれるぐらいのエネルギーを持ってる技、
うん、
やから、
うん、
その師匠一人しか持てない、
うん、
だから一子相伝で、
うん、
誰か直弟子に次渡すねっていうものを、
はい、
が中国の奥地にあって、うん、チベットの方にあって、うん、それを空海が日本に持って帰ってきたっていう、
お
う
お
う
お
う
お
う、だから空海すごい、
はいはいはいはい、
でそこでどんなことを教えてたのか、どうやったらできるのかみたいなことを今深掘りしてやったらできたってなって、
うん、
それを東大生たちに向けてやったら、
うん、
頭いい東大生の理系たちが、
うん、
すげえ魔法だこれで世の中が変えれるってなってむちゃくちゃ強い団体ができたん
よ。
で周りの人たちは何も分かってない、
うんうん、
逆に分からないから苦しんではるはずや、うん、だから俺らがあの人たちの魂を救ってあげなきゃいけないから一回殺してあげなきゃいけないっていうので、
なるほど、
無差別事件を殺人事件を起こしてしまったと。だからオウム真理教宗教やばいになってるけど、
うん、
元をたどれば空海と同じようなことをしようとしたと。
そうね、そのやり方が違ったよね、
そうやり方が間違ってしまって、
うん、
あと幸福の科学とか、
あ、はい、
もう仏教から来たって言われてて、
うんうんうん、
で大阪やったらさっき言った天理教、
天理教ね、
金剛教、
うん、
実際には天理教金剛教は仏教ではありません、
うん、
っていうのが神道寄りです。
でも経典がある、
経典がないん
です。ないね、そこはちゃんとないんや、
ないんです、
うん、
でその辺が今回のミソだから、ま、わざわざ1回目をこんな時間使って言ってるのが、
うん、
自動書記ってものが起きました。
はいはい、あ、日月神事につながるんですか。
そうです、
うん、
イタコさんですね、
うん、
言うたらイタコが神、イタコを通して神が舞い降りて言葉を発した、
うん、
なんか書いた、
うん、
っていうものを自動書記と言います、
はいはい、
これが起きてできたものたちが、
うん、
教派神道、教派神道と言われ
てます、うん、ピンポン、今日は忙しいな、
忙しい、
伝えてください。
今日はいろいろアクシデントもありながら、まあこのね宗教の話って本当僕も専門家じゃないからそこ間違ってるよみたいなことは多々あると思うんですが、大きな流れだけ知っておいたら より社会のニュースも分かりやすい、面白くなると思うんで、なんか知っといて損ないかなと思うんですね。ニュースでやっぱ問題になってるのは、まあ、オウム真理教もそうだし、あと創価学会ですね。創価学会もこの仏教から生まれた日蓮宗の法華経からできたと言われています
。戻りました、
はい、
今日のパーティーアイテムが
届きました。そう、やっぱ創価学会ってもうタブーのタブーみたいになってるよね。
そうね。でも小学校とか中学校あるやん、
うん、
創価の
関西創
価とか。そうそうそうそう、うん、でサッカーやった時に選抜チームみたいなのに、うん、もちろんそういう選手も来るやん。全然知らんやん、そんな創価学会なんて。
小学校とか中学校やったら、
うん、で仲良くなってプライベートで遊ぶようになって、ちょっと今度家来おへんの流れになって、
うん、普通の友達の年長やね。
そうそうそう、まあ、家には行かんかったんやけど、なんかちょっと大学ぐらいになった時になんかで再会したら、ちょっとこんな一緒にやっていかへんみたいな感じになって、あ、そっかそっかそうかそっかみたいな感じで、あの、そういう風に思ったけど、うん、全然そんな風に思ってなかったけどね。
もう今やっぱ自民党との政治の汚職がとか言われてたり、
うんうんうん、
やっぱりこの政教分離、政治と宗教を一緒にするのは良くないって言われてることが、
うん、
やっぱ権力が集まっちゃうよね、人が集まるから、ね、
うん、
で、そういうものが全部もうそんなものに目をくらまされてるような世の中じゃほんまに人類が終わるよって言いたいのが火付き神事なんですよね、
うん、
なので今喋ったようなものほぼ全てもう聞く耳を持つなぐらい強気の発言をしているのが火付き神事です、う
ん、なるほど。
で、じゃあどうすればいいんですかっていうので、さっき言った教派神道、
うん、
だから神道よりの最近できた宗教みたいな団体っていうのの一つが大本教です、
うんうんうん、
で、他が黒ずみ教、
ああ
、まあこれ全部言うと13個多いんだよね、
うん、
あれなんやけど、
こんなん初めて聞いたぞ。
そうね、だからほとんどがやっぱなんやろ、大メジャーには ならなかった
ん
やね、
うん、
で、明治、後とあれやね、 GHQ の、
はい、
第二次世界大戦後に、
うん、
そういう国家反逆罪的な感じで、うん、天皇を敬えないんだったら、
うん、
これはもう危険だっていうことで解体されまくっていきました、
うんうんうんうん、
なので今馴染みのないものがここは多いです。
なるほどね。
でも本物こそなんで潰されたのっていうのが本物やから潰されたっていう見方をしてる人が多いので、
うん、
こういうのを深掘っていくと、みんな本当に幸せな世の中を作りたかったらこういう考え方だよねと、
うん、
今の経済的な資本主義をやってたらダメだよね、
うんうん、
じゃあどうしていけばいいのみたいなのを解いてるところが多いです、
うん、
で出てきましたこの大本教、
はい、
出口直さんという女性の方に、
うん、
国と子たちの御事、
うん、
これご存知ですよね。
うんやったよね。
やりました。
あの去年かな一昨年かな、はい、なんか日本の神様のシリーズみたいな。
そうです、
うんうん、あれちゃん、あの、佐野さんも出たやつじゃん。
佐野さんも出たねクイズして全然わからへんの感じですよね4番目の神かな、
うんうんうん、
神ファイブの、
そうね、
イザナギイザナミより上の神ファイブのうちの4番目かな、
うん、国を作った人だよね。
そう、
うん、漢字の通りね、国たちの御事、はいはい、
が出口直さんに乗り移って、
うん、
喋り出し書き出し、
うん、
しました、
うん、
でそういう大本教というものを作りましょうって、
うん、
で右腕として養子で入ったんかな、うん、出口鬼三郎さん。
おお、奈緒さんは女性？
女性です。でこの二人を中心に作っていって広まっていったんですが、さっき言った国が弾圧して亡くなっちゃいましたと、
うん、
この流れを組んでそこに入ってた岡本天明の身にまた自動書記が起きたので生まれたのが火付き神事です、はいはいはい、っていうものを来週からお送りしていきます、
うん、ああなるほどね。いや出口直さんのウィキペディアがあったんで、
お
う、 ちょっと見てるんですけど、ちょっと情報が多いな。
900年ぐらいかな。
1837年にお生まれになられてますね。
1837年か。
はい。で1918年、81歳、没と。
結構大本教といえば出口鬼三郎って言われるんだけど、元の元は出口奈緒さんですよっていう。
うん、ああ、できた。出口鬼三郎ね。
はい、
うん。
だから死後、鬼三郎さんが普及を広めていった感じ。
はいはいはい、はい。現在もさまざまな観点から研究がなされていると。
そうなんです。
言われておりますね。はい。
だからなぜ弾圧したのかっていうのがポイントよね。
うん。
だからオウム真理教が弾圧された。それはもちろん大きな事件を起こしたからね。
はい。
それはしかるべき対応なんだけど、
うん、
じゃあ大本教何したのって言ったら、何もしてないんですよ。
うん。
人々が幸せになっていったんですよ。うん、なのに潰されたと。
何かありますね。
何か。
匂いますね。
黒ずみ教もそうです。
へー。
でも黒ずみ教のこれダメだって言われたのが、フリーセックスみたいなことがありました、
うんうんうん、
だからダメだって言われたんだけど、
うん、
でもその人たちはハッピーやったんです
よ、
じゃあ何がダメだったか
みたいな
ですね、はい、
はい、では、1週目やっぱり長くなりますけど最後までお聞きいただきありがとうございました。来週からですね。
そうですね、
うん、本編はもうもはや、うん、はい、それではまた次週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。